い。
ごめんなさい。お客様の紹介。申し訳ございません。すいません。本日のお客様のご紹介を新聞芸人にお願いします。
新聞芸です。本日、お客様のご紹介申し上げます。柴田城南モータリークラブから後藤浩一君。
はい。
以上でございます。
大変失礼いたしました。片山会長、お願いいたします。
こんにちは。先週の挨拶に佐藤金一さん、終わった後、お見舞い行ってきますと言ってましたら、今週元気に、参加されております。何にも何があったのかということですね。元気で、もう復帰っていうかね、ありがとうございます。それから鈴木浩二さんの、奥様、入院してまして、先々週だったかな、電話は鈴木さんからいただきまして、今月中奥さんが入院している都合で、奥さんの分の仕事もあるので、7月中お休みいたしますと。では規定によりお見舞い会からですね出ますんで、今日いただきますので、持っていきたいと思います。それから先週はですね、なんか大変、梅雨の豪雨で、崖崩れだとか被災があったと思ったら、突然梅雨明けしまして、いきなり猛暑で、今度は水の事故、昨日なんかニュースにだいぶありましたけど、その中でテレビの番組見てましたら、猛暑脱水症だとか熱中症のお年寄りどうたらこうたらっていうニュースが急に出てくるんですね。それで私昨日うちの別宅にですね、いつものようにこう掃除してましたら、草取りやら掃き掃除なんか毎週してるんですけども、何人かの人に車止めてですね、わざわざ話しかけて、片山さんっておっとあると死ぬよって言うんだよ。それで私は時々1時間ぐらいにいっぺん水飲みに戻ってましたんで、脱水症対策もちゃんと休んでるし、死ぬよって言うんだけど、こんな暑い日やめなってみんな言ってくるんだわよ。昨日一日でね、実は初めて泊まりまして、女房と泊まりまして、朝日部屋からですね、真っ赤な朝日がこう見えたんですね。で朝日とともに起きまして、日中よりも朝晩の方がいいというんで、即刻草取り始めまして、朝飯前からずっとやってたんです。ところが終わらないもんで、お昼の暑い時もずっとやってまして、それで何人かの方に声がかかりました。それで熱中症脱水症いろいろあるんですけども、水を飲んでたんですね。ペットボトルの水を時々注意しながら飲んでた。でテレビ番組帰ってから見ましたら、脱水症は塩分を汗で出ますから、水を飲むと血中濃度が薄くなって、脱水症を促進すると。水だけではダメだと皆さんお分かりなんでしょうけど、私そういう認識、まあ、塩分も取らんばねというのはゴルフしながら分かってましたけども、脱水症を促進するというのは何でしょうかね。テレビでやってまして、それ塩分のある飲み物を一緒に取らないと、血中濃度が薄まってなおさら脱水症状になるというテレビ番組を見まして、皆さんご存知だったでしょうか。もうそろっと、まあ、若い方もいらっしゃいますが、そろっとの方も多いクラブでございますので、塩分を取りながら、水補給をしてですね、脱水症熱中症の予防を心がけてお仕事なさっていただきたいと、まあ、こういうお話です。まあもういきなり 暑いですけども、その元気で夏を乗り越える一つのチェックポイントとしまして、塩分も一緒に取りましょうというお話で以上終わります。
続きまして幹事報告、神田幹事長です
。幹事報告を行います。最初にですね、ガバナー事務所より出席率の計算算出席率算出席率算出席率という書類がついております。変更がございましたので出席委員会の方に配布しておりますのでご確認をお願いいたします。続きまして、RI 第2560地区の会員維持増強セミナーの開催案内ということで、8月の28日でございます。上越市の安根という料亭でございます。これは、義務出席ということでありまして、クラブ方針委員長または、情報委員長、それから会員維持増強委員長、会員選考委員長ということでありますので、これはの当クラブの場合は同じ委員会になっておりますので、会員増強委員長委員会からですね、お二人、義務出席ということでイルクラさんよろしくお願いいたします。それからできれば新会員3年未満の方ということでございますので、8月28日セミナーを行われます。こちらの方はイルクラ委員長取りまとめよろしくお願いします。続きまして、地区大会、記念ゴルフ大会ですね、10月の14日木曜日、松ヶ峰、カントリークラブということでございます。ですね、各クラブ4名以上の参加をお願いしますということであります。腕のいい方は競って参加お願いいたします。続きまして、糸魚川ロータリークラブ創立50周年記念式典、9月25日ホテル糸魚川で、ございます。こちらの方はですね、お祝いの電報ということであります。報告いたします。最後に、地区補助金の活用に代わる申請受付ということで、人道的プロジェクトに対して、ということで、かなり、条件が厳しくなってきているという案内の文書であります。8月4日に申請の方は実着となっておりますので、関係委員会の方ご検討よろしくお願いいたします。最後に、例会変更であります。例会変更のお知らせということで、これはシーバラロータリークラブ、7月28日は振り替休会、豊坂ロータリークラブとの納涼例会が大倉屋で行われるために振り替休会となりました。それから8月11日はガバナ公式訪問、8月25日は夜間例会ということでございます。それから豊坂ロータリークラブ、7月27日シーバラロータリークラブとの合同納涼例会、大倉屋18時30分ということであります。8月10日の日は振り替休会ということであります。以上で完了となります。ありがとうございました。
はい、続きまして委員会報告です。事前にご連絡いただいてますが、新世代奉仕委員会斉藤委員長お願いいたします。
新世代奉仕の、斉藤です。昨日おとといとですね、中央高校、柴田中央高校さん、ボランティア部さんと一緒に、インターアクトということで、体内のアウツレッツ館という昔ホテルだったところですね、そこが今公共 の研修センターみたいになってまして、そちらで行いました。それで、うちの、インターアクトクラブの人たち、当初生徒さん7人で先生1人で8人ということでエントリーがあったんですけど、1名が体調不良ということで事前に休みと、それでもう1人の人はですね、当日朝連絡が取れなくて、ドタキャンということでですね、生徒6人、生徒5人と先生1人ということで行ってまいりました。で、我々ロータリー、そのうちのロータリーは私と、小柳さんと富永さん3人で行ってまいりました。それで初日はですね、もろもろ の開会式の後、それぞれ班に分かれまして、スミクサウォーキングというのと、フランクフルトというの、要は スミプサウォーキングというのはそのそばに、散策しましてですね、あの野草を思いできてそれを天ぷらに揚げて食べるという、あと海外名物黒豚、を使ってのフランクフルト作り、あと体内名物米粉を使ってのパイ作り、あパイじゃねえやピザ作り、あと当初はあのヤギの乳搾りということでですね、あのあったんですけど、なんか今般のあの口蹄疫問題でですね、あの自粛ということで急遽あのブルーベリー摘みということでなりました。で我々のインターアクトさんはあのフランクフルトを行かないでその3つを 分担していきました。で私と小柳さんがブルーベリーで、あの富永さんが、スニッツァということで行ってまいりました。まあ、感想なんですけども、まあ体内市ですけども、あの私ブルーベリー行ったんですが、あんないい場所が体内にあるのかなと、要は伏形山脈の峰にですね40兆分ぐらいのフルーツばっかり植わってる畑がありまして、そこでバスに連れられていたわけなんですけども、あれはまあ穴場でねえかなというぐらい、もいでももいでもブルーベリーがなくならないというようなですね畑に連れていってもらいまして、これはすげえとこだなと、まあ、来週から一人1000円で一般開放だということで言ってらっしゃいました。あと富永さんの積み草の方は、まあ、富永さん、これからちょっと、まあ、せっかく3人行きましたんで、あのそれぞれ感じ方も違うと思って、あの一人ずつちょこっと喋ってもらおうかなと思いますんで、それを期待してもらってですね。で2日目がですね、まあ、あの瀬戸さんはその泊まりまして、なんかあそこに天文台みたいなのがありまして、なんか星空を観察するという場所がありまして、そこであの星を見たということで、我々は日帰りですので、また翌朝その生徒さんの発表というところに時間を合わせていきまして、当中央高校の6人の方は一応ボランティア部ということなんで、我々のインターアクトが入る前からもうボランティア部ということが20年も前からやってまして、もっぱらの赤十字の方の地下活動にも力が入ってまして、なんか救急法の実践ということで、他の学校さんはあの発表者一人で発表したんですけども、うちの、インタクターは、全員で上がって、あの要は救急法の実践ということで三角巾の結び方とかそういうのをやっていらっしゃいました。それでその後すぐあの岡本先生といいまして、神戸出身の学校の先生なんですけど、あの慶応学園を卒業してから、海外の方に主にケニアの方に、行ってらっしゃいまして、そこでの経験ということで、1時間半ぐらい、スライドを交えながら発表がございました。で何私がいいなと いいことを言うたなと思うのは、要はあのケニアだと人の死が身近でございますと、日本だとなかなか特にあの若い高校生だと人の死というものが身近でないので忘れがちだと、その辺のことがあるので火の気を済まずにするんじゃないかなというお話を最後の結びの方で言ってらっしゃいまして、昨今のそういう問題と復興していい話だったなと思いました。で、まあ、昨日の昼で、一応終わって、帰ってきたわけですけども、今回の中央高校さんはみんな6年生、大事年生ばっかりで、7人入ったんですよ。それで、よくよく聞いてみますと、なんか看護師さんになりたい女の子が2人、あと警察官になりたい人が1人とか言いまして、そういうなんか目的がありまして、例えばそういうボランティア部に入ってると、そういうのに身近に接せられて、あの将来に有利になるんじゃないかというようなお話を帰りの車の中で生徒さんはしてらっしゃいました。で、まあ、あと三田先生、まあ、三田先生ご存知のことですけども、非常にあのやっぱりいっぱい入ってきてですね、あの今回は明るく活動してらっしゃいまして、ただちょっと思うのはかなり生徒さんに気を使って対応していらっしゃるんだなということをですね、我々 と思いました。以上です。あとはじゃあそれぞれ感じ方が違いますね。次は小柳さんのご了承一つよろしくお願いします。
来週の7月27日なんですけど、アーデギャでここの会場で夜間例会を行う予定でしたが、都合によりまして庭山さんに変更になりましたのでよろしくお願いします。以上です。
続きまして出席状況の報告を出席委員会でお願いいたします。
はい、出席状況を報告させていただきます。本当は、1年間ゆっくりご飯食べられるなと思ってたのがまたご飯が途中で、食べられなくな なりそうな、出席委員に、誰とかって言われて本当は1年間休みたかったんですがまたご飯が中途半端になりそうです。それでは7月6日、会員数43名、当日出席者38名、当日欠席者が5名、メイキャップゼロ、修正出席率が 88.3%、7月13日、会員数43、当日出席32、当日欠席11、メイキャップが7、修正出席率が 90.6% かな。本日、会員数43、出席者34、欠席者9ということで、出席率が 79% となっております。ぜひメイキャップの方よろしくお願いします。修正出席率を出るのは2週間前後ございますのでよろしくお願いします。以上です。
はい、続きましてニコニコボクさんの発表を、星野さんお願いします。
はい、ニコニコボクさんの星野です。中野清志君早退しますということで各地いただいております。篠原和義、来週の夜間例会の会場の件では大変ご迷惑をおかけいたしました。申し訳ございませんということで10口いただいております。佐藤豊君、親睦委員会佐藤豊です。暑くなりましたが皆さん熱中症には気をつけましょう。2口いただいております。大野正明君、すごく熱くなりましたので来週は欠席します。よろしくお願いします。小柳健二君、インターアクト年次大会に行ってきましたということでご口いただいております。佐藤健一君、静養期間が思ったより短く皆様ににはご心配とご迷惑をおかけしてすみませんでした。健康第一、改めて実感いたしましたということで拍手いただいております。小泉茂君、遅刻しそうなので克服します。拍手いただいております。最後の私は星野純一、小学校の会議がありますので早退させていただきます。拍手です。
はい、ありがとうございました。これより後半に入ります。クラブ協議会ですので真ん中の話をお話しします。
それでは第3回目になりましたクラブ協議会を開催いたします。それでは先ほど次の再現ましたインタラクトさんと小谷君の方から最初にフリーチをお願いします。
ちょっと少々お待ちください、はい、下がってくる。
18日19日と、斉藤委員長さんの、言われたように、胎内市のアウトレッツ館というところで、インターアクトの年次大会に参加してきました。 内容は、委員長さんの言われた通りで、私はあまりこう何を言えばいいのかなという感じなんですけれども、2日目の講演のですね、岡本先生という方のお話ですと、アフリカ全体のイメージというと、まあ、失礼な言い方かもしれないんですけれども、貧しいとあまりいいイメージは僕たちは持ってないんじゃないかということでした。ただ、岡本先生が、7年間ぐらいですか、ケニアの方に行かれて、まあ、日本を見ると、日本はとても豊かで、何でも恵まれているようだということなんですけれども、自殺等々、とても病んでいる国だとも言われていました。あとは、全体的な印象なんですけれども、千代高校さんの生徒さんが全員1年生だったということもありまして、まあ、ちょっと元気がなかったのかななんていうちょっと印象がありました。はい、以上です。
大変ありがとうございました。
皆さんこんにちは。お二人が、お話しされたように、私も、昨日おとといと、体内の方にインターアクトクラブの、年次大会の方に行ってまいりました。初めての、参加ということで、まあ、どういうことをするのかなといろいろ想像しながら行ったんですけども、想像以上にすごい体験をしまして、実は、私は積み草ウォーキングとクッキングという研修内容のグループだったんですけども、内容はといいますと、その建物の近く その林の中を歩いていきまして、で、この葉っぱは食べれるよとか、この葉っぱは食べれないよとかっていう指導を受けながら、まあ、一通り草を摘んで、それをもうそのまま洗って、天ぷらにして食べたというような内容なんですけども、その中でですね、うちの会社の駐車場にも入ってます、アジサイの花を、天ぷらにして、食べたんですけども、非常に紫色っていうか青い綺麗なまんまで、天ぷらになりまして、それを食べたんですけども、非常に見かけとは違って苦い、味でして、まあ、酒のつまみとしては、まあ、食べようと思えば食べれるのかなというような感じでした。僕はですね、それこそ、まあ、今回を皮切りにあと2年間計3年間この毎年行くような形になるようですけども、まあ、一つ一つ普段では体験できない、内容と感じましたので、また次年度も楽しめればいいなと思いながら思っております。以上です。
ありがとうございました。じゃあ、今年度の、方針計画についてということで、では出席委員会の番がありますが、有田委員長伝えておりますので、よろしくお願いします。はい、1週間待ってください。よろしくお願いします。
出席委員長を命じられました有田でございます。今日方針と計画を話せということでございます。まず最初に委員会のメンバーでございますけれども、委員会のメンバーは口うるさいママ、あ、違いました、うるさいママの渋木さん、あとおとなしいパパの畑野さん、この3名で、運営をするということになります。一応期待を込めてはおるんですけれども、新入会員が入ると必ず出席委員会の方へ配属されるというふうなのが通例でございますけれども、巷の中で私のところではなくて別なところに欲しいとかいろいろな話がありますけれども、ぜひとも慣習は守っていただきたいなというふうに感じておりますので、その点一つだけお願いを申して方針の方に移ります。今回 出席委員会の方針でございますけれども、読み上げさせていただきます、例会出席はロータリー活動の基本であることを会員に認識していただき、当ロータリークラブがいかに活発に活動しているかを示す根拠として出席率の向上を目指すというふうなものにさせていただきました、ややもすると私もそうでございますけれども、出席というのが、義務であるというような形の表現がよくなされておりますけれども、そうではなく権利であるんだと。皆さんは会費を納めて食事をして皆さんにお会いするというその権利を有しているということを頭の中に入れて、この方針の方を聞いていただきたいということでございます。また、活動というふうな意味から取りますと、例えば社会奉仕ですとか国際奉仕ですとかいろんな活動がございますけれども、この出席というのもロータリー活動の大事な一つであるというような形で、笑わないでください私の精一杯辛いところでございますから、そういうふうな意味をの中で頭の中に叩き込んで、出席をお願いしたいと思っております。皆さんもご存知のように、最初数字が悪いとこれを盛り返すのにかなりの努力が必要になってまいります。しかし数字が良ければ、最初良ければ後が悪いというわけではございませんけれども、ある程度の数字は残せるんだろうというふうに思っておりますので、その辺皆様の協力をお願いしたいと思っております。ちなみに今日来まして駐車場を見ましたら結構ガラガラ空いてるのに不安を感じてきたというのは、なんとなく出席委員長の宿命なのかなというふうに感じております。まあ次からは満杯にしていただければということで思っております。まあ方針がこのような形で皆さんの方にお願いするわけでございますけれども、計画といたしまして、まず1、当クラブの毎月の予定及び各会員の年度始めからの出席率を皆さんの方にお知らせするというふうに考えております。ややもしますと何ヶ月か過ぎると、なんか自分で夢でも見るのか、俺は出席は大丈夫だというふうな感覚であるわけでございますけれども、数字を見るといかにサボったかというのがよくわかるわけでございますので、それを明示するために、そういうふうな形で年度始めからの皆さんの出席というふうなものを表示したものをお配りしたいというふうに考えております。2番目でございますけれども、出席委員会主催の新会員メイクアップ体験ツアーを実施すると、メイクアップの体験ツアーを実施するということでございます。これは、佐藤さんにお世話になる必要はございません。私が旗を持つなり、うちの会員が旗を持つなりして、よその例会の方へ、出席をさせていただくと。私も今回経験させていただきましたけれども、やはりなかなか例会でメイクアップするというのは勇気のいることですし、なかなか会員の中でも雰囲気が違うわけでございますので、やはり一度体験していただくということがかなりのメリットがあるのかなというふうに感じておるわけでございますので、これを実施したいというふうに考えております。3番目でございますけれども、出席向上のために 100% 出席例会を実施したい、企画して実施したいというふうに考えております。私何も考えずに近々やろうかというふうには思っておったんですけども、馬場さんからの忠告で、怪我人ですとか病気で休んでいる人がいるから、その時にやったとしても 100% は多分できないだろうということでございますので、経過を見て、また実施計画をしていきたいと思っております。ただこれに関しては 100% を企画ということだけではなくて、ぜひとも 100% を達成したいと。ただそれを目的として99だとか98だとかということではなくて、100なら100という形での数字、その例会を実施したいというふうに考えております。ややもすれば、火曜日の12時半から1時半というのは確実に例会があるというのは前もって決まっていることでございます。これは頭の中に皆さん入っているわけでございますので、そのところで計画、例えば予定を入れないですとか、例えば別の方へ回すですとか、いろんな工夫ができるんだというふうに思っておりますので、ぜひとも 100% 出席の企画および 100% の例会を実施したいというふうに思っております。聞くところによりますと、新潟のどこかよく分かりませんけれども、 100% 例会を二十何 回連続で今やっているんだそうでございます。今注目されているのは誰がそれを崩すのかということが注目されているようでございますので、こういう点からするとある程度軌道に乗ればなかなか崩れにくいものなのかというふうに考えております。最後に第4番目でございますけれども、各委員会の委員長さん方に、所属会員の例会の出席を働きかけていただきたいということでございます。これは江戸時代の女郎屋の旦那と一緒でございまして、会員を女郎屋と思えば女郎と思えば強くも言えますし、お前ちゃんと仕事をせよというような形で言えるかと思っておりますので、ある意味では、そのクラブの方の委員会単位でそういうふうな出席というふうなものの向上を図っていただくために委員会の委員長に活躍をしていただくというふうに考えておりますので、その説はいろいろとご協力を賜ることになるかと思いますけれども、よろしくお願いいたします。以上4つの計画ということで、4つのテストではございませんけれども、4つの計画を立てさせていただいて、ぜひとも出席率の向上に努めたいというふうに考えておりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。以上でございます。
今年度あのプログラム委員長を仰せつかりましたマリーです。よろしくお願いします。プログラム委員長は実は2回目ぐらいでしょうか。困ったなということで、頭を抱えておったわけでありますけれども、今回また特にあの、歴史ものをなんとかやってくんないかというようなことでありまして、片山委員長肝入りのその、計画のわけであります。まあ、そこであの、この5月の末ぐらいでしょうかね、からあの事前に集まりまして、まあ、あの計画は練っておるんでありますけど、まあ、あのそれは、お湯にお話しするとしまして、まずあの委員会のですね、構成メンバーということで、委員長として私、それから副委員長に高橋正明君と大野正明君、委員として、木戸君にあので構成をしております。方針といたしまして、まず読み上げさせていただきます。会長方針に基づき、この郷土で、先人たちの生きるための戦いや、生活や文化の歴史と柴田のために尽くされた方や柴田出身の人物に学び、今日の激変の時代に新たな活路を見出すために、また町づくりのために心の糧となるような企画を1年間を通して実施する。2、新入会員の企画の時間を設け、会員相互の理解と認識を高める。計画としまして、1、企画は18回シリーズで計画し外部講師をお願いする。2、企画者の了解を得て録音録画の記録を作成する。3、企画者には、恒例の写真入りカレンダーを贈呈する。以上でございます。先週でしょうか、あの先々週でしょうか、あの年間のスケジュールということで、すでにあの皆様方の、ところに、年間の全体のものが行ってると思うんでありますが、そこにあのもうすでに、場所が決まっておりまして、ここにですね、18回をどういうふうにやろうかなというようなことで、考えました。まあ、過去にも あるいはよそのクラブでもですね、柴田の歴史と人物に学ぶっていうシリーズは結構あったんですね。そして、まあ、柴田クラブさんなんかもやっております。かなり、たくさんの方にまた講師いただいたりして、やってるんですけども、なかなかこう単発的ですとこうなかなかこう、正直言って、お好きな方は、ね、歴史が好きな方はいいんでしょうけど、そうでないとちょっと退屈しちゃう というような感じもありましたけれども、今回あのそれで、そうじゃなくてなんとかですね、本当に先ほど申し上げましたけれども、柴田あの私は柴田生まれではありませんけれども、せっかくですねあの柴田に住んで、まあ、約40年ぐらいになるんですけれども、いろいろな地名があります。あるいはその、よそから見ると柴田はあの城下町でいいねとこう言われます。いろんなところがありましてですね、その名前とかその地名とかそのいろいろなこうあるんですけれども、なかなかそれがこう結びつかない、まあ、お祭りにしてもそうですよね。あるいはその、なんて言いますか、こういうふうに神殿開発があって、豊かではあったけれども、なんか、露の玉書きでしょうか、小説読むとなかなか柴田藩の現実はなかなかそんな、庶民であるいは藩士たちはあの豊かではなくてですね、なかなか洪水があったりして、藩もろくにいただけなかったとか、非常にあの厳しいものがあったように聞いておりますし、また暴れ、火事川とか水害があったり、福島方が氾濫したり、あるいはその四十字型でしょうかね、その水との戦いがですね、普通 の, あの、戦の戦いだけではなくて、そのようなことでですね、あの本当にあの多くの、財産あるいは人手をつく、かけてですね、今の、なんていうんですか、豊かな大地があるやに聞いております。まあ、そんなのを含めてですね、いろいろあのどんなシリーズでですね、あの昔からこう時系列で聞ければあのいいねと、ただのあのこう歴史の勉強ではなくてですね、学校の勉強ではなくて、そういうようなこうなんて言いますかね、先人たちの本当に苦労したような話を中心に、あるいはその今亡くなってしまったような、昔はどうだったかなというような話とかですね、まあ中心に、まあ、18回ですので、なかなかどういうふうに選んだらいいのかなっていうのが難しかったんですけど、まあ、たまたまあの委員長、会長、それから幹事含めまして、何人かで事前に集まりましてですね、まあ、いろいろこう話題を挙げていただきました、ブレインストーミングで。まあ、その中からさてじゃあその講師をどういうふうにお願いしようかということで、頭を悩めててましたところ、あの高橋正明君が、その鈴木今回も、2番目に2回目に登場いたします。前回もおいでいただきましたけど、柴田図書館の鈴木明彦さんにですねご相談に行ってまいりましたら、そしたらあの柴田共同研究会っていうその、歴史に詳しい方がたくさんいると、じゃあ彼もそのメンバーの一人なんですけど、 そこに持ちかけてみますということでお話に、加わっていただきました。そうしましたところ、そのこのブレインストーミングでこう挙げましたですね、お話の内容について、じゃあ全部あの柴田共同研究会で私のことをお引き受けしますというようなことで力強いご返事をいただきました。その中でですね、かなりご高齢の方も多いんですね、ほとんどのことを言ってますね。実は城南ロータリーの OB の方が一人おりまして、ロータリーにかあのもちろん精通されてますけど、何せ80歳とか高齢で、来年の出番なんですけども、その時まで生きてたらお邪魔させてもらうようなということですね。そんな話もいただいておりますけども、まあ、そんなことで、講師の先生方はむしろ時間が30分しかないんですよね、うちの。そんなもんですから短くお話をいただくことに逆にね、皆さん方は慣れてらっしゃらないので、鈴木さんも、なんとかその時間オーバーしないようにですね、前置きもやめてすぐ本題に入ってもらったり、いろいろ工夫しながらなんとかやれればいいかなというようなことであります。まあ、全体としましては江戸時代は結構ね、皆さんお話気になってると思います。あるいは歴史の資料も残ってますけど、その江戸時代前の話、まず総論ということで江戸時代の前、それから江戸時代、そしてその幕末といいますかね、近代至るまで、まあ、そのような形で詳細についてはこちらの方に載っておりますので、そのような形で、進めさせていただきたいと思っております。そういうことで電話連絡で一応、ほぼ OK をいただいておりまして、先週、瀬戸さんにまた面倒におかけいたしまして、私は原稿を作ったんですけども郵送していただきまして、すで、に了解しておりもらっております。まあ、その中でも早速土曜日に電話がいたので、手紙をいただいたんですけども、溝口、直康校と同学堂というところ、私が原稿は正しかったんですが、私が ミスで、ここも書いてありますけど、なお、よし、まあ、あの、よしです、まあ、その時になりましたらまたしますけど、一時ちょっと間違っておりまして、まあ、そのようなご指摘をいただいて、まあ、そのようなことで、おいでいただく講師の先生方も、本当にあの楽しみにしておるということがありますので、先ほどあの出席委員長が 100% 例会を、あの非常にこう、期待されておったようでありますけど、この18回、がですね、皆さんぜひあのたくさんのご出席をいただいて、いいそのお話になれば、いい託話の例会になればいいなと願っておりますので、ぜひ楽しみにしていただいて、ご出席の方もよろしくお願いしたいと思います。それからあのもう一つ最後ですね、あの2回だけ、先ほどありましたけど、新人の方に、例会託話を、新人の託話を計画しておりますけど、こちらの担当があの会長幹事ということで担当あのそこになっておりますので、またその時期が来ましたら、皆さんにまた新人の方の託話を聞いていただきたいと思います。以上です。
昨日、新潟空港に着きますが、右側に札幌ビルというのがありまして、札幌ビルの創始者は新潟県出資者でありますということで、左側が大倉社長、右側はあのビルの小林さん、確か長岡という方なんですけど、写真が載っておりますが、でその大倉キャッチを作った中で、ホテル大倉の前の大倉酒庫館、これは大倉キャッチの大松が集めたものなんですけど、そこの鉱物を島で持ってこいというのも来ているところです。そこに飾られている家紋は全て柴田の書、つまり大倉家の家紋だというようなことがですね、他の人から聞かれたときに答えられるような形がいいなということで、最初プログラム委員長から話しております。で、私もあの私ですけど、一昨年プログラム委員会にしましたけど、プログラム委員会の方委員長としては本当出席率が気になりますし、せっかくお呼びしたのにバラバラと変えられると寂しい思いがした覚えがあります。聞く側の姿勢もあると思いますので、その辺のところをぜひご理解していただきまして、ぜひその外国講師という時がありますので、できるだけ多くの方に聞いていただきたいというような感じの思いもあります。以上です。続きまして、リゴジョボックスに登場いたします。
あ、わかりましたね。
隠し場だ。隠し場だ。続きまして、ロータリー情報の馬場委員長。
あと 何人ですか。
です、
はい、いやいや、
ハマで大
丈夫。余計なことを言わないでさっさと終わりたいと思います。情報委員会は、岸君と小竹さんと私3人です。岸君が先ほどの 100% 対象者でない今状態ですんで、それから小竹さんが出席免除会員だと、私も出席免除会員の資格があると、ただ出してないだけだということで、委員会の手をなさない、情報委員会です。まあ、従いまして、委員会を活発にせよという会長の命なんですけども、一人で委員会というのもできませんので、困ったなということで、まあ、皆さんに、他の皆さんにお願いなんですけども、委員会が開かれましたら、できるだけ私も参加して、行きたいということで、なぜそういうことかといいますと、まあ、去年、半年ぐらいかけて、当クラブの定款最速、それから余計なことに内規なんていうものを作りましたら、ちょっとその辺が今まですっかり頭の中から欠落してたんですけども、それをちょっとばかりかじったもんで、どうもそのまま終わってしまうのは、もうちょっとほったらかししておきますと、私の年齢からするとほとんど近いうちに空っぽになって忘れてしまうんじゃないかということで、この1年間多少使っていただければ記憶も残るかなと、で私の脳の活性化にも役立つかなと、その一端を皆さんにお願いできればなというふうに思っています。あんまり真面目に聞かないでください。まあ、そういうことで、1年間、やりたいと思います。 新入会員、まあ、4名、まだ本人たちに問題なしということで、これから4名の方が、入会するかどうかということを、今度は向こうがこちらを審査して、それで皆さんが長老民に入ってもいいかという決断がされたときに初めて成立して入るということで、今もう決まったような話、この前も、明日のガバナーも読む決まったそうだなんて言って皆さん言ってて、そうだそうだと言ってましたけども、実際のことを言ってまだ 厳密には半分も言ってないと。みんなが断ればあの話はチャラだということですから、皆さんくれぐれも、まあ、感情に流されずに冷静に事実は事実として理解していると、まあ、情報委員長ですからこれぐらいのことは言わせていただきますということでございます。まあ、そういうことで皆さんにできるだけ、ロータリーの、まあ、規則とかですね、そういう、部分を理解してもらうと。第一分区で、城南とうちが2番手を争うというぐらいになりましたんで、あんまりなんていうかな、中央ロータリーなんだか分かんないけども、さっぱり規定をそのまま、遵守してないというクラブだなという、そういう話が広まらないように、まあ、せいぜいその辺は気をつけたいなというふうに、まあ、思ってますし、皆さんにもそういうことを、1年間お話し願いできればなというふうに思ってます。まだ時間ありますね。それではですね、まあ、そういうことで、まあ、なんとなしにそういうことでやりたいと思いますけども、あと3分間なんですけども、先ほどですね、会員増強とかいうことで、地区の方から、研修があるということの案内が来てましたけども、実はうち皆さんご存知の方がほとんどなんですけど、なんですっていうか、なんだと思いますけれども、地区は GLP、クラブは CLP ですね。地区は GLP を採用 しなきゃならんと。これは、RI からの指示で、もう、地区はもう、いわゆるクラブで言えば CLP、地区ですんで GLP ですけども、採用しなきゃならんということが義務付けられています。まあ、その GLP というのはどういうことかというと、うちの場合は今年から5大奉仕ということで、クラブ奉仕、職業、社会、国際、新世代ということで5大奉仕になっているんですけども、 GLP というのはどういう組織かといいますと、5つあります。1つはですね、会員増強大会防止、それからクラブ広報、クラブ管理運営、それから奉仕プロジェクト、それからロータリー財団ということで、うちの CLP を採用していないクラブは、それは採用するかしないかは自由なんですけど、クラブの自由なんですけども、うちのクラブは CLP を採用しないということで、おととしにそういうふうに決まっています。将来、ともそれは遵守しなきゃならんという義務付け、縛りはないんですけども、一応今採用しないということの中にあっては、今言った地区の、会員増強、クラブ広報、クラブ運営、奉仕プロジェクト、ロータリー財団という組織からすると相当乖離があります。したがって、地区からの要請、研修要請はクラブにしてみたら、なんか随分末端の方の財団であれば、国際奉仕の中の一つに財団がありますけれども、地区の方は財団というのは5つの並列のところの一つなんですよね。従いまして、相当その、いぐっと違和感があるかもしれませんので、その辺は十分に理解した上で言っていただければというふうに思います。ちょうど半になりました。終わります。以上、よろしくお願いします。
ありがとうございました。なおですね、クラブ協議会、本日3回目でありましたが、4回目、8月3日はですね、順調に紹介いたしますので、本日は着任いたします。 新潟いのちの電話の開設支部の篠田支部長に託話をお願いしております。新潟いのちの電話はどんな思いでどんな活動をしているのか、どういう形で皆様に支援を仰ぎたいのか、そういったことをですねお話していただきまして、10月の本編たくさんの方に出席していただいております。以上で協力会終了いたします。
はい、ありがとうございました。それでは時間となりましたので自衛隊の伝承を方にお願いします。